主イエスがその地上の歩みにおいて多く語りました例え話の中でも、またこれもよく知られている見失った羊の例えの記事を今日皆さんと共にお読みしたいと思います。最初からこんなことを言うのはそれてしまうのですが、この聖書箇所を選んだのは本当にたまたまでありまして、川崎先生の説教に何か付け足すなどという、そのような気持ちは全くありません。旧約聖書を含めこの聖書全体が至るところでイエス・キリストというお方の姿を物語っているわけですけれども、その中で主イエスとはどのようなお方であったのかということを、この見失った羊の例えは単純素朴に示していると思うのです。なので本当にバカみたいな言い方になってしまうのですが、この箇所を選ぶとき他のことは何も考えていませんでした。イエス・キリストというお方はこのような方であり、このような主が私の命の支配者であるということが、ただ嬉しくてこの箇所を選びました。ルカはこの記事を書いたルカは、主イエスがこの例えを語られた状況からこれらの言葉を伝えています。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。想像するに固くないと言いますか、相変わらずの風景がそこにあったと思うのです。この人は罪人を迎えている、このような汚い人間たちと食事まで共にしている。イエスよ、あなたは私たちと食事をすべきではないのか。この者たちがどういう人間で、私たちがどういう人間か分かっているのかと、プライドを逆にされたように怒るファリサイ派や律法学者の人々の姿がここにあります。しかしそのような不平のつぶやきの中で、主イエスに困惑していたのは、むしろ徴税人や罪人たちの方ではなかったかと思うのです。皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。皆近寄ってきた。人の社会でありますから、ファリサイ派や律法学者たちも全員が同じではなく、優れた人、劣った人がいたと思います。同じように徴税人の間、罪人の間でも有用とみなされた者、無用とみなされた者とがいたと思います。99匹と1匹というのは、単にファリサイ派の人々と徴税人たちというようには分けることのできない問題であると思います。 徴税人たちが、自分たちはこの一匹なのだから連帯しよう、それで安心だというようなことにはならなかったのだと思います。徴税人や罪人たちの間でもさらにどうしようもないとみなされた一人の人がいたと思うのです。ファリサイ派の人々の中にも見下された一匹がおり、徴税人の中にも見下された一匹がいたに違いありません。しかし聖書はそれらの人々が皆主イエスに近寄ってきたと記しています。驚いていたのは徴税人や罪人たちの方ではなかったかと思います。主イエスはここで一人一人に、あなたの罪は少ないからこっちに来てよい、あなたの罪は重いからどこか離れたところに行ってろというようにはなさらなかったのであります。すべてのものが近づくことを主イエスは許しておられたのです。あなたもこちらに来なさいと自分の存在を認めてくださることに戸惑いを覚えていたのは徴税人たちの方であったと思います。あなたはいいけれど、あなたはもうちょっとまともな人間になってから来てねと主イエスがおっしゃられたとするならば、どうすればいいでしょうか。こんな悲しいことはない、どうしようもないと思います。そのどちらに転んだにせよ、主についていくことはつらいものになると思います。そのどちらであっても、優れた人間こそが主にふさわしいということです。しかし主イエスはそんなことは言いませんでした。医者を必要とするのは病人であると言ったのです。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためであるとおっしゃったのです。事実その通り、徴税人や罪人たちを招かれました。そしてそれは皆とあるように、徴税人や罪人たちの中でも最も低いものをも確かに招かれたということなのです。徴税人や罪人の中でもさらに見下げられているものをも主は招き寄せたということに、やはりこの言葉は本当であると思うのです。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の 正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。見失った一匹をもはや誰からも顧みられることなく、誰からも必要とされない一匹を、その一匹の羊を私は尊ぶのだという、主の御心が表された言葉であると思うのです。見失った一匹の羊を見捨てることなく、見つかるまで主は探すことをおやめにならない、そのような方が私の主であるということに、私はただ救われるような思いがします。徴税人や罪人たちの中でも優劣があると先ほど申しました。そしてその一番下にいる人たち、またその人というのは本当に必要とも有用ともみなされなかった人たちであったと思います。では主ご自身はその人たちがそれでも役に立つから何か輝くようなものを一つでも見出したから救ったのでしょうか。主は役に立つ役に立たないのそのような目でその人々をご覧になったのではないと思います。そしてその人たちに救いに値するものを何も見出せなかったと思います。改革者たちが言った恵みのみとはそういうことではないでしょうか。見失った羊が、一人の罪人がそれでも何か良いものを持っていたから救われたのではありません。救いに値するものが何一つなくても主が救いたかったから救われたのです。見失った羊のような存在が本当に貧しく、良いものを何一つ持っていないということなど、ファリサイ派の人々に指摘されずとも主ご自身がよく知っておられたと思います。救いに値するものを何か一つでも、主はこの失われた一匹の羊に、一人の罪人に何かお求めになったのでしょうか。何か良いものを差し出してみろと。そうではないと思います。何もお求めにならなかったのだと思います。もし何か差し出してみろとそうであったら、この羊は結局捨てておかれたままであったと思います。主が最も低く価値のない一匹を探しに行かれることは 恵みのみによって救われるという無条件の救いを示していると言えます。見失った羊の例えの話でもう一つ注目せざるを得ないところがあります。この一節から七節を通して詳しく見てみますと、探し出された羊がどう喜んだかということは書かれてはおりません。むしろここで書かれていることというのは、主が探し出すことを喜びとしておられるということです。喜んでその羊を担いで友達や近所の人を呼び集めて一緒に喜んでくださいと言うであろう。主は失われたものを探し出すことを喜びとされる。このことはとても大きなことであると思います。つまり探し出すということを主は何も重たい気持ちで、ああなんでこんな人間のために苦労しなければならないんだと、そのような気持ちで探しているのではないということです。主は失われたものを探し見つけることをご自身の喜びとしておられる。そのことをただそのまま受け取るとき、そこにまた主の御心が浮かび上がってくると思います。主が失われたものを見つけ出すとき、お前のせいでこんなに苦労したんだとか、お前のために自分はこんなにやってやったんだなどと、そのような思いで罪人を見るようなお方ではないということです。恩を着せて首を縛るようなことを主はなさいません。いやいや探すのでもなく、しぶしぶ罪に罪人を受け入れるのでもありません。立ち返ることを、近寄ることを喜んで迎えてくださる方であるということです。このテキストにおいて見出された、このテキストにおいて見つけられた羊の喜びではなく、見つけ出す主の喜びこそが語られているということは、やはり見逃すことのできない事柄であると思います。主にいやいやながら探され、ようやく探し出されたとき、どうだ見ろ、こんなに苦労したんだと言われたならば、それこそこの一匹の羊は失われたままであるほかないと思うのです。しかし主イエスはそんなことはおっしゃらない。主は見つけることを喜ぶと聖書は言っているのです。主が探し出すことを喜びとしておられるからこそ、私たちも喜んで安心して主に立ち返ることができるのではないでしょうか。主はいやいや悔い改めを受け入れるのではなく、喜んでそうしてくださるのです。 自分はいやいや探されているのではない。主は自分を見つけることを喜びとしてくださっていた。その事実だけでこの一匹の羊が主に立ち返るにはもう十分だったのではないでしょうか。今日この箇所と合わせてレビ記の第16章20節からの御言葉をお読みしました。ルカによる福音書はこのレビ記に記されているヨベルの年という権利回復の掟をモチーフといいますか土台にして形作られたと言われております。またヨベルの年には食材日の祭りが捧げられたとされます。その食材日の祭りが、その内容がレビ記の16章に記されている事柄です。アローンはこの生きている親木の頭に両手を置いてイスラエルの人々のすべての財跡と背きとを告白し、これらすべてを親木の頭に移し人に引かせて荒れ野の奥へ追いやる。親木は彼らのすべての財跡を背負って無人の地に行く。親木は荒れ野に追いやられる。主が失われた羊をいやいや探すのではなく喜んで探すのは、主がこの後に示す十字架の罪の許しをこの罪人たちにも、またファリサイ派の人々にも向けていたからではないでしょうか。許されず捨てられたままでいいものをどうして喜んで探しに行ったりすることなどあるでしょうか。あなたの罪は許されたとそう言って神から失われた者たちを取り戻すために、主はご自身が捨てられたものとなってくださったのであります。失われたものを探す主は何も失うことのない方ではありません。ご自身が捨てられ失われることを知っておられます。見失った一匹の羊を探す主はついにご自身が見失った一匹と同じになられたのであります。群れから失われたままそのように死ぬ痛みを知るお方がどうして失われたものをいやいや探しに来るはずなどあるでしょうか。失われたものと同じになってくださった主がどうして失われたものが罪許され安心を得ることを喜ばないはずがあるでしょうか。このお方のほかに誰が失われた一匹の羊を見つけることができるでしょうか。 神から捨てられ失われたような罪人を本当に探すことができるのは、本当の罪人となられ、ご自身もまた十字架につけられた主イエスキリストの他にいないと思うのです。繰り返しになりますが、このお方は滅びへと離れていく一人の罪人をやれやれと気の進まない気持ちで探しに行かれたのではありません。あなたももう許されているではないかと、すべてのものが十字架によって罪許されていることに気づき、主のものとして新たに生きていくことを喜んでくださる主なのです。本当にただこのような主に生かされていることを思います。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。このお方は失われたものを探すことを喜びとしてくださるのです。祈りを捧げます。天にいます父なる神様、あなたから離れていった私たちをあなたが見つけ出してくださることを、それでも喜びとしてくださるということは本当に不思議なことであると思います。散らされた私たちをいやいや呼び集めるのでもなく、あなたは招くことを喜びとしてくださいます。あなたが喜びとしてくださっていますから、あなたに許されたものとして大胆にあなたに従いゆくものと私たちを変えてください。あなたが私たちの主となってくださったことに心から感謝いたします。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。